卒業アルバムに綴る思い。たかしは同窓会の案内状を手に取り、深いため息をついた。50歳を迎えた今、高校時代の記憶は遠い過去のようで、同時に昨日のことのようにも感じられた。彼はためらいながらも、参加を決意した。同窓会当日、たかしは緊張した面持ちで会場に足を踏み入れた。懐かしい顔ぶれに囲まれ、彼は少しずつ高校時代の自分を取り戻していった。そして、彼の目に飛び込んできたのは、あの人だった。たかしくん、本当に来てくれたのね。その声に、たかしの心臓が大きく跳ねた。ミキだ。30年の時を経てもなお、彼女の笑顔は変わらなかった。ミキ、久しぶり。元気にしてた。たかしは精一杯の自然さを装って答えた。二人は昔を懐かしみながら、話に花を咲かせた。学生時代の思い出、そして卒業後のそれぞれの人生について、話すうちに、たかしの心の中で、忘れていたはずの感情が蘇ってきた。高校3年生の文化祭の準備、委員長だったミキと一緒に作業した日々、彼女の真剣な眼差し、優しい笑顔、そして、自分の中で大きくなっていった思い。たかしは思わず、その時の記憶を口にしていた。覚えてる。文化祭の準備で遅くまで残ってた日のこと。ミキの目が輝いた。
ええ、
もちろん、私たち、本当に頑張ったわよね。たかしは続けた。あの時、俺、ミキのことを。言葉が途切れた。たかしは自分の過去の臆病さを思い出していた。結局、卒業までミキに思いを伝えることはできなかった。ただ、卒業前夜、思い切ってラブレターを書いた。それを卒業アルバムに挟んで、密かにミキのロッカーに入れたのだ。ミキは不思議そうな顔をした。たかしくん、何か言いかけたわよね。たかしは現実に引き戻された。ああ、いや、何でもない。昔のことを思い出しただけだ。同窓会が終わり、たかしとミキは連絡先を交換した。それから、二人は頻繁にメッセージをやり取りするようになった。お互いの日常、家族のこと、仕事のこと、30年の空白を埋めるかのように、二人は言葉を交わした。ある日、たかしのスマートフォンに見覚えのない番号から電話がかかってきた。
もしもし、たかしです。
たかしくん、ミキよ。ごめんね。急に電話して。たかしは驚いた。ミキの声が少し震えているように聞こえた。
どうしたの？何かあったのか？
ミキは少し間を置いて、ゆっくりと話し始めた。
実は、あのラブレター、見つけたの。
たかしは息を呑んだ。心臓が早金を打ち始めた。
どういうこと？
卒業アルバムを整理していたら、そこから一枚の手紙が出てきたの。たかしくんからのラブレターだった。たかしは言葉を失った。30年前に書いた手紙。自分の思いをすべて綴ったあの手紙が、今になって見つかるなんて。
ごめん、ミキ。あんな昔のこと。
謝らないで。むしろ、私が謝らなきゃ。30年も気づかなくて。二人は沈黙した。その沈黙の中に、言葉にできない多くの感情が渦巻いていた。
たかしくん、会えないかしら。直接話がしたいの。
たかしは迷った。しかし、心の奥底では、この瞬間を待っていたのかもしれない。
わかった、
会おう。数日後、二人は高校時代によく通った公園で待ち合わせた。桜の木の下、30年前と同じベンチに腰掛けた。ミキが口を開いた。
たかしくん、正直に言うわ。あのラブレターを読んで、私、泣いたの。
たかしは驚いて彼女を見つめた。高校生の頃の純粋な思い。
私も、たかしくんのことを好きだったのよ。
でも、お互い気づかなくて。たかしの胸に、切なさと懐かしさが押し寄せた。
俺も、ミキのことをずっと、言葉に詰まる二人。
50歳になった今、あの頃の思いを語ることの難しさを感じていた。
ミキが静かに言った。でも、私たちには家族がいるわ。タカシはうなずいた。ああ、そうだな。俺にも妻と子供たちがいる。二人は黙ってベンチに座り、過ぎ去った時間と、今の現実について考えた。春の風が桜の花びらを舞い上げ、二人の間を通り抜けていった。ねえ、タカシ君、私たちの人生、間違ってなかったと思う。タカシは空を見上げた。間違ってないかいない。俺たちは、それぞれの道を歩んできた。それが正しかったんだ。ミキは微笑んだ。そうね。でも、あの頃の思いは、きっと私たちの心のどこかで生き続けているのね。タカシはうなずいた。ああ、そうだな。あの頃の純粋な気持ち、大切にしていきたい。二人は立ち上がった。桜の花びらが舞い落ちる中、タカシとミキは互いを見つめ合った。これからも友達でいてくれる。ミキが尋ねた。もちろんだ。大切な友達だ。タカシは答えた。その日以来、タカシとミキは特別な友情で結ばれた。時々会って話をし、お互いの家族のことを語り合った。彼らは過去の思いを大切にしながらも、現在の幸せを守ることを学んだ。一年後、再び同窓会の季節がやってきた。タカシとミキは、今度は一緒に会場に向かった。ねえ、タカシ君、ミキが言った。私たち、幸せよね。タカシは微笑んだ。ああ、幸せだ。今の人生も、あの頃の思いも、すべてが俺たちなんだ。二人は会場に入っていった。心の中で、永遠に続く青春の炎を大切に守り続けることを誓いながら、その夜、タカシは久しぶりに日記を書いた。今日、ミキと一緒に同窓会に行った。30年前、あのラブレターを書いた夜のことを思い出す。あの時の気持ちは今も変わらない。でも、今の幸せも大切だ。タカシは次の日、仕事が早く終わり、家に帰る途中で花屋に立ち寄った。妻の好きな花を買い、久しぶりに家族でディナーに出かけた。一方、ミキも家族との時間を大切にしていた。夫と一緒に息子の野球の試合を見に行き、娘と一緒に料理を作った。その夜、家族で昔のアルバムを見ながら、高校時代の思い出話に花を咲かせた。タカシとミキは、それぞれの人生を歩みながらも、時々連絡を取り合った。互いの近況を報告し合い、昔の仲間たちの情報を交換した。二人の間には、青春時代の純粋な思いと、大人になった今の複雑な感情が混ざり合う不思議な友情が芽生えていた。ある日、タカシは仕事帰りに偶然、駅でミキと出会った。二人は近くのカフェでコーヒーを飲みながら話をした。ねえ、タカシ君、ミキが言った。あの頃に戻れるとしたら、何か変えたいことある。タカシは少し考えてから答えた。でも戻りたいとは思わないな。今の人生に後悔はないよ。ただ、あの頃の気持ちは大切にしたい。ミキは優しく微笑んだ。私もそう思う。今の人生も、あの頃の思いも、すべて大切な宝物ね。二人は別れ際、軽く肩を寄せ合った。それは、言葉にできない思いを伝え合う、静かな瞬間だった。その後も、タカシとミキは時々連絡を取り合い、互いの人生を見守り続けた。彼らの物語は、叶わなかった初恋の切なさと、年を重ねた後の再会がもたらす感情の複雑さを象徴していた。それは同時に、過去の思いと現在の責任のバランスを取ることの大切さを教えてくれるものでもあった。タカシとミキの物語は、多くの人の心に眠る、あの頃の思いを優しく包み込み、現在の人生に寄り添う勇気を与えてくれる。そして、それは永遠に続く青春の物語なのだ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価、私の励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。